夫婦雑談系ポッドキャスト、うちら夫婦のグダグダな話、略してうちグダ。
リビングでの雑談を垂れ流すアッキーと
歌の夫婦のグダグダ話、よかったら今回もお付き合いください。
パートナーポッドキャストの日、
イエーイ。
撮るか機能かシナッキーです。
喉の調子が戻ってきた歌です。
今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回自己紹介が一切意味がわからなかったと思うので、
うん、
サクッと本編に行きましょう。
そうですね、
もうとにかく本編を聞いてほしい。
うん、
だけど一個だけ言っとかなきゃいけないお詫びがあって、
うん、
今回ゲスト回夜に収録した時に、
うん、
用がマジ寝なくって、
寝なかったね。
ゲストさんをだいぶお待たせしてしまいまして、
はい、
結局用は俺がおんぶしながら収録したんだけど、
うん、
本当にゲストさんご迷惑をおかけしました。申し訳ありませんでした。
申し訳ありませんでした。
待っていてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
そんな心優しいゲストさんの回です。まあ、うちぐらのゲストさん心優しい人しかいないんだけどね。
そうだね、みんな本当に心優しい。
マジでゲストの皆さん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
今回のゲストの方ももちろんありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ早速聞いてください。どうぞ
どうぞ。
またまた始まりましたアグリトークレディオ、魔王メッセージテーマは、
はい、コンセハーブソルトのこんな使い方です。
今回はどんなメッセージが来てるのかな。
なんと新潟の内ぐだご夫妻からボイスメッセージをいただきました。
ラジオネーム
たった 0.1g の内ぐだ
と申します。
うちら夫婦は前からコンセのハーブソルトにハマってます。どんな料理でもかけたり混ぜたりするだけですっごく美味しくなるんです。
シンプルに焼いたお肉やお魚はもちろん、
天ぷらにも、
ハンバーグにも、
チャーハンにも、
ポテトサラダにも、
スカンブレッグにも、
カルパッチョにも、
ムニエルにも、
バニラアイスにも、うちぐだ家のキッチンで大活躍。ぜひお二人もコンセのハーブソルトを試してみてください。
おお、こんな用途があったんですね。
私もやってみよう。
コンセ商品のおすすめ用途を教えてください。まだまだメッセージお待ちしてます。
2022年コンセファーム大雨被害応援商品をよろしくお願いします。詳しくは概要欄のリンクから。
はい、それでは早速ゲスト回本編始めていきたいと思います。
思います。
まず今回お詫びがありまして、あの歌の声が出てません。正直、
はい、すいません、かすれてます。申し訳ないです。
歌は元気そのものなんですけど、ちょっと声だけ今日出づらい状態になってしまっているので、チャットマの皆さんご了承ください。そしてゲストさんごめんなさいっていうお詫びからスタートで今回のゲストさんをお呼びしたいと思います。
はい、
はい、ということで今回のゲストさんが農系ポッドキャスタードラフト会議アッキーチームドラフト1位の男、シナヤンです。
よろしくお願いします。シナヤンです。
よろしくお願いします。
1位の男です。
はい、
ありがとうございます。
1位の男です。ちょっとね、シナヤンって紹介しようか、安倍シナヤンとしきって紹介しようか、俺は迷った
んだ。キラキラネーム
拾っていただいてありがとうございます。
じゃあ、シナヤンご存知のチャットモさんもたくさんいると思うんですけど、一応自己紹介だけ簡単にお願いしてもいいですか。
はい、三重県四日市市というところで、まあ、シナヤカファームという農園を経営してます。あのキュウリ専門で、農家やってます、シナヤンと申します。でポッドキャスト番組は三重おもろい食堂っていうですね、三重県の友達3人で、やってる番組の方を持っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあそんなシナヤンをお招きして今回何を話していくかと言いますと、
はい、
まず最初に話したいことが、これは俺からのトークテーマ希望なんだけど、まあ、シナヤンっていう名前でみんな当然のように呼んでいるけれども、このシナヤンのお名前をここで普通に聞くのに俺は興味はない。シナヤンの名前がしなやかプラス方言のヤンだっていうことはもうみんな知ってる。
みんな知ってんのかな。
しなやの表紙の目次より前に書いてある。
目次より前にね。
ありがとうございます。
めくってすぐくらいのね。そ
う、しなやんの名前の由来はもう大丈夫、いろんなとこで聞いたことがある。で、俺が話したいのはしなやかっていう言葉についてちょっと話したくて。
はいはい。
これなんでかっていうと、俺一応ドラフトで1位に指名したりとか、その辺はしなやんのキャラクターとかやってることとか、そういうところをすごく聞かれてるところがあって1位指名っていうのがあるんだけど、でもそれの中の一つの要因として、実は俺学生の頃から人生におけるテーマの一つをしなやかな強さっていう風に設定してるんだよね。
知らなかった。
歌さん初耳。
初耳。
まさかの
歌にも言ったことない話。多分これは歌と付き合ったりする前からのもう決めてたことだから、あえて話したりしたことはないんだけど、でも俺のこの生きる中で一つ大きなテーマとしてドンって置いてるのはしなやかな強さなの。
なるほどね。
で、そしたらしなやんっていう人がいて、
うん、
でしなやかプラス方言っていうのを聞いて、
はいはいはい、
あ、これちょっと詳しく聞きてえぞって思って、俺はこの話がしたい。
なるほどね。
でしなやんについてはしなやかファームっていう農園名もつけてるじゃないですか、
はい、
だから多分そこの思いみたいなものもやっぱりあるのかなって思っていて、
うんうんうん、
そのしなやんにとってのしなやかっていうものについて聞いてみたいです、
はい、うんうん、ありがとうございます。いや、そこをちょっと突っ込んでいただけるの嬉しいですね。
あ、本当ですか。
うん、嬉しい。
イエイ。
やったね。
結構なんかそうですね、まあ、今までももちろん質問は何度かいただいたことはあるんですけど、このしなやかを気にしていただくというか、うん、掘り下げていただく方は結構熱い人が多い気がしますね。
熱い男。アッキ
ー。ちょっとね、ハート的に僕も似てるところがあるんじゃないかなって実は思ってるんですけど。
お、そうなんですね。
まあ、このしなやかっていう言葉はですね、先ほどねちょっと言ってもらった通り、僕もですね強さとしての意味でしなやかっていう言葉をすごく大事にしていて、なんかこうしなやかさっていうと、うん、まあ、あの京都でいうはんなりみたいな、ちょっと優しいなんか柔らかいような、まあ、イメージを持たれる方も結構いるんじゃないかなと思うんですけど、僕にとってのしなやかっていうのは強さの象徴なんですね。で僕がそのしなやかっていう言葉を強く感じたのは、僕が農家になるっていう決めた時なんですけれども、結構なんやろな、こう人生のこう生き方的なのがガラッと変わる決断だったんですね、農家になるってことは。でその時に、まあ、自分はまあどういうふうにこう農業をやっていきたいのかとか、まあ、これからの人生どういうふうに歩んでいきたいかって思った時に、もともと別にしなやかって言葉がめちゃめちゃ好きとかではなかったんですけど、しなやかさっていうのがめちゃめちゃこう意識の中に入ってきていて、でそのしなやかっていうのは、まあ、先ほど言ったように、強さの象徴なんですけど、なんていうんですかね、こう自分のなんか覚悟だったり決意だったりだとか、いわゆる芯の部分ですよね。これって当然なんか硬い方がいいっていうようなイメージがあるんですけど、硬いものって折れちゃうんですよ。例えば鉄とかもめちゃめちゃ強い力が一点集中でガンってきた時にやっぱ折れる可能性はあると思うんですけど、こうしなやかさっていうのはですね、しなやかは折れないんですよ。
要は折れない、そう
そう、折れないですね。
竹のようにしなるんですよ。柳のようにしなるんですよ。だから柔らかいってことは、そう、受け止めることができるんですね。鉄っていうのは自分がこう硬い、まあ正確で言うと頑固とも言いますかね、自分の中で芯があったり覚悟があるのはめちゃめちゃいいんですけど、他者を受け付けないんですよ。その硬さっていうのは跳ね返してしまうんですよ。バンバンバンって無作為に。でそれは強いと思わせといて、さっき言ったように折れることもあって、実は脆いなって思ってるんですけど、しなやかさっていうのは強い衝撃がかかった時に鉄みたいに折れるんじゃなくて吸収するんですよ。グーンって、あのワンピースのルフィみたいな感じ。
なるほど。
そう、だから逃げなくていいんですよ。だからありとあらゆるものを受け止めて、うん、でその柔軟さによって今度それをこうバネのように跳ね返すことができるなって考えていて、
うん、
そう。でやっぱその、まあ、今の時代ってすごくなんだろう、変化の激しい時代ですし、 まあ、数年後も分かんない。でその中でももちろん自分っていうものをしっかり持ちながらもあらゆることを変化に対応していける。ただその目の前の事実から嫌なものとか逃げるとかではなくて、何が起こったとしてもまずその事実をしっかり受け止めて自分の力として返していくみたいな。この柔らかさ、柔軟さっていうのは、その弱々しいとか優しいだけではなくて、それってすごく強さだよなと思って、まあ、その強くしなやかにっていうところの意味を込めて、自分の生き方が現れるような農園にしたいと思ってしなやかファームってまずつけたのと、あとはその自分自身が、まあ、本当にもう未経験から農業を始めて、最初はやっぱその自分っていう人間をやっぱ知ってもらうことがめちゃめちゃ大事だと思って、まあ、その就農してから自分のことをこうツイッター中心に発信していったんですけど、まあ、途中でまあより自分のこう人間性だったり思いとかが伝わるためにどうしようかなって思った時に、あ、名前をもっと分かりやすいように変えようと思って、でその時にもその名前にもしっかりそのしなやかさ、自分が考えている強さみたいな思いを込めたいなと思って、しなやん、しなやかのしなと、まあ、自分は三重のこの土地に根付いて仕事をしていくって決めたので、三重弁のなんとかやんとか言うんですけど、そのやんを組み合わせてしなやんにしたっていう、これが僕にとってのしなやかですね。
なるほど、
はい、
深い。
そうなんだ。そう、実はね結構深いんですよ。
すっごいアッキーうなずいてた。
そうそう。
そう、あの
めちゃめちゃいいリアクションしてくれてたと思って。
もうね、共感しかない。
そういうことなんですよね。
俺がちょうどその頃に読んでた漫画で、あの魔人探偵能神ネウロっていう漫画があるんだけど。
全然知らん。初めて聞いた。
ネウロか。ネウロか。
あの暗殺教室とかの作者の人が昔やってた漫画なんだけど、その漫画の中で、あの折り目がついてしまった人間の話をしていて、その金属とかが強い力でひしゃげて曲げられて、で折り目がついてしまうと、その折り目っていうのはそうそう消えないっていう話をしているんですよ。
はいはいはいはい。
それを見た時に、それはなんだろう、俺が感じてるのと全然違う文脈での話で、物語の展開上あった話なんだけど、
うんうん、
その折り目がついてしまったらなかなか消えないっていうのがすごく自分の中で印象に残って、
うんうん、
でその時に折り目がつくほど無理してまで頑張る必要はなくて、自分を大切にしてあげていいんだなっていうのが一つと、うん、あとは折り目がつかないような強さが欲しいなって思ったんだよね。
なるほど。
ってなった時に一番しっくりきた言葉がしなやかで、折れないその強さ、強くしようとすると人間ってどんどんどんどん硬くなろうとするんだけど、それだけじゃないっていうか、その、うん、さっき言った吸収っていうかね、
うんうん、
それをねすごく感じて、
うんうん、
俺もしなやかって言葉を選んだから、
なるほど、
あのリアクションにもなるわな。
なるわな。
これもうアッキーさん、じゃああれですね、うん、シナッキーに改名しましょうか。
シナッキーいいね。シナッキ
ー完全になんかもうあれだ、シナヤンとなんかもうなんだろう、杯交わしてる関係みたいになってる。
すげー、
のれん分けみたいな。
そうそう、しなやかのれんをいただいた感じになった。
確かに。
それはすごく意識していて、俺は今対外的に自分の中の一番大きい部分は楽しむことっていうのを言ってるんだけど、ある意味それよりもルーツとしてはしなやかな強さっていうのは古くって、うん、今でも根底にある言葉だから、だから俺はしなやんに注目するんですよ。
なるほどね。あれだよね、筋肉もさ、なんかただ硬いだけじゃなくて柔らかさもある程度ないとダメって言うよね。そんな感じ？
あ、うん。
まあでもそうですよね。なんか体もやっぱ硬いよりもね柔らかい方がいいとかって言いますしね。うん、あと柔道の世界とかやったら、ね、なんか柔よく剛を制すとかいう言葉があったりだとか、うんうん、やっぱその柔らかさみたいな、まあ、そのしなやかさっていうのは実はその強いんですよね。
しなやん、ちなみにその言葉しなやかっていうのが結構根底にありつつやってる中で、
はい、
そういう実際の行動とか考え方とか、
うんうん、
そういうのになんか具体的に反映されてるとか、なんかこういう時にこう考えようみたいな心がけてることとか、はいはいはいはい、そういうのってあったりします？
あ、もうめちゃめちゃありますね。僕はそのしなやかっていう言葉を掲げる前で、 本当に何だろう、心がすごく弱いし、まあ、こんな感じで発信今してますけど、この人前に出るとかも全然できないようなタイプで、それこそ学生時代とかなんかクラスの隅っこにずっとポツンといるみたいな、まあ、いわゆるなんかいじめられっ子キャラみたいな、本当にそういうような人で、うん、嘘やんって言われるんですけど本当にそんな感じだったんですね
、うん、全く想像ができない
でその頃の自分ってそのちょっと嫌なことがあったら、なんだろう、逃げることしか考えてなくて、で実際に逃げまくってたし、まあ、勝てる試合しかしないというか、まあ、そういう性格だったんですけど、うん、まあ、大人になるにつれてやっぱいろいろありますよね。それこそこれまではその社会だったりだとか、まあ、家族だったりとかが敷いてくれたレールがあって、なんかこううまく生きてるように見せかけて実はそれは生かされているだけだったみたいな、で実際それが一人で社会にいた時に自分が本当何もできないとか、なんかそういうことがやっぱあって、でそれなりにこう社会人経験積んでくるんですけど、まあいろいろやっぱあるじゃないですか、社会に出ると。でそうなった時もやっぱりなんていうかな、自分の根の部分っていうのはやっぱずっと残っていて、まあ、本当にもうピンチになったら逃げるみたいな、まあ、そんな性格だったんですけど、やっぱその怒ってしまった事実とかって、それって自分が逃げたい、もう消したいと思っても絶対にそれってもう存在してるんですよね。なんか大ピンチ、まあ、それは例えば自分が何か大きなミスをしたとかもそうですし、自分の大切な人が何かピンチに陥ったりだとか、なんかそうなった時ってなんだろう、こう人間って自分の平静を保とうとして、なんていうか見て見ぬふりをするというか、ちょっと逃げがちになってしまうんですけど、そのしなやかっていうのをこう掲げた時に、なんかその事実から本当に逃げなくなったんですよね。要はその怒ってしまったことに対してそれ自体にいい悪いっていうのが最初から存在してるわけではなく、それを自分がいいと捉えてるか、自分がそれを悪いと捉えてるかだけなの話なんですよ。そうそう、だから例えば今僕これ収録のお供にですね、こうタンブラーにお茶が入ってるんですけど、このお茶を僕が今飲もうとした時にこぼしちゃったとするじゃないですか、
はい、
でそれってこぼしたことってすっげーへこむんですけど、例えば服がこれでめちゃめちゃ濡れたみたいな、収録中やのにみたいな。でもこれってこぼしたことがじゃあ悪いことなのかっていうと、それは自分が悪いって捉えてるだけで、実はあ、よかった服にかかってみたいな、パソコンにかかったらほんまもっとやばかったみたいな感じで、不幸中の幸いやって捉えたら、それってもしかしたらピンチのことかもしれないけど、いや結果良かったなって思うし、自分が例えば仕事だったりとかした時に大きなミスをしました、例えば僕キュウリ栽培してるんですけど、朝行ったらハウス中がもう病気だらけになってたと、これやばいみたいな、結構最初の頃とかあったんですけど、そのことって多分第三者から見たら、うわやばいね、ピンチだねみたいな感じで思うし、実際自分もうわやってしまったってすごいへこむかもしれないけど、それへこんだり悩んだりとかしたところで、あ、もうそんなに反省してるんやったら俺ら元気に育つわって、別に病気が治るわけじゃないじゃないですか。だから事実は変わらないんだけど、じゃなくて、あ、今このタイミングで、あ、この病気に気づけてよかったとか、これがあることによって次は同じようなミスをしないように、あ、成長できるポイントなんだって思ったら、その失敗だったりピンチって決してマイナスじゃないと思うんですよ、なのでしなやかっていうのはどう捉えるかっていうところがすごくあって、いわゆる結局自分の意思なんですよね。だからいろんなこう物事が起こった時に、それをやっぱ自分なりにしなやかに捉えて、もちろん悲しいよりも楽しい方がいいし、辛いよりも嬉しい方がいいし、常に自分がそうありたいって方を選択していく、それがまさにその生き方としてのしなやかに僕はすごく反映していますし、今も結構なんだろう、日々いろいろありますけど、人から見たらそれってやばいねとかって言われるかもしれへんけど、僕にとってはそれを常にしなやかに捉えて選択して、まあ、自分の進みたい方向に修正していくみたいなは本当に生きてますね、考え方として。
いやそれだよねやっぱね。
ね。
そうなんだろう、つい自分にとって良くないこととかが起きると、心って硬くなっちゃうんだよねっていうのは俺はすごく感じていて、
はいはいはい、
しなやかな強さっていうのを意識して生きたいって思ってるんだけど、例えば不測の事態とか良くないこととかそういうのが起きると ギュッて固くなっちゃうんだよね。で、うん、すごく気持ちに負荷がかかっちゃうみたいなのが、まあ、俺はあって、そういう時に今シナヤンが言ったみたいな、そういう捉え方考え方ができるようになっていきたいなっていうのはすごく思うんだよね。それがでも頭では分かってるんだけど、いざ直面すると難しくって今ももがいてるみたいな感じがある。
いやそうっすよね、
分かっててもなかなかね実行に移すっていうところって本当難しいと思うから。
いやそうですよね、
なんかすごい、
いや全然全然、なんか僕がそのね、そのしなやかとかっていう言葉を掲げる前に、で何で僕ちょっと見たかちょっと覚えてないんですけど、本やったのか誰かの言葉やったかちょっと分かんないですけど、なんかすごくね自分のこうそれこそしなやかっていうところに行き着く、なんか原点みたいな言葉があって、それが原因思考と結果思考っていう言葉なんですね。でそれは何か一つの問題が起こった時に、原因思考っていうのはどうしてこれが起こってしまったんだろうとかいう原因を追求していくっていう考え方なんですね。で逆に結果思考っていうのは、その原因を掘り下げるんではなくて、どうすればこの状況を打破できるんだろうとか、要はその起こったことは起こったことであるんだけれども、この状況下でどうなればじゃあそれってクリアになるんだろうっていう結果、その自分の理想とする未来に対してじゃあどうすればいいかって考えるやり方で、で全てこのを選択しているっていうことだったんですね。でこれが面白いなと思ったのが、原因を掘り下げて考えるやり方と、こうなりたいからそうするためにどうすればいいかっていうのは、実はそのプロセスって同じ項目やったりとかするんですよ。なのに要は原因思考の方は結局どんどんどんどんできてないこととか、もう考えたくもない原因について掘り下げるだけで、結果的にそれって別に解決にはなってないんですよ。ただこれが悪かったねみたいな、なんですけど、同じことやってるのに結果思考に関しては未来について進んでるから、自分は前を向いてそのプロセスを踏んでいけば結果原因の解決もなるし、同時に前にも進むっていうのがあって、これは結構僕のそのしなやかの原点やったりとかしますね。
そうだね、同じことが起こってもどう進むかは全然違うからね、その時の選び方で。
だから、なんていうかな、ただ夫婦間とかでもそうですけど、なんか問題が起こった時に、いやなんでこうなったのみたいな、いやあんたがこうしたからでしょって、いやお前がさって、これあの原因思考なんですよ。なんかお互いのマイナスなところをあぶり出して、でそれでまたへこんだりとかイライラして、で原因が出てきたんだけどそれで解決になってないんですよ。余計イライラして終わり。で結果思考っていうのは、それは夫婦円満になった方がいいわけじゃないですか。で怒るのは仲良くしたいというか解決したいから怒ってるわけで、でそうなった時に、いやまあこうなったけど、いやまあどうすればここからちょっとうまくいくか一緒に考えようよみたいな、でこれはすごく前向きな会話ができるんですよ。前向きなプラスのゾーンで夫婦のそういう言い合いみたいなのができるか、それとも相手のとかその自分のそういう悪い部分を掘り出す言い争いをするか。
そうやばい、
喧嘩してるのは良くするためにしてるわけで、でもお互いが下も見て掘り下げて掘り下げてっていうのは根本的な解決にならないばかりか、嫌な気持ちで終わってまうみたいな。そうここも結構しなやかさはあるかもしれないですね。
そこでも確かにしなやかさっていう方向に向かっていけるね。
ね、
そうそう、
いいね、
いいね、めっちゃ充実してる。
まあ捉え方ですね、全部どう捉えるか。
ちょっとこれ配信時間のことはあるけど、その配信時間分撮った後しばらくこの話をずっと聞いてるので俺いいや
だろうね。何回も聞いてるよねきっとね。
いやなんかこのしなやかトークは僕ちょっと久々にした気がするんでしょ、楽しいですね。この話は結構自分的にも好きというか、なんか改めてこう話しながら自分も、あそうやなみたいな今思い返してるので楽しいですね。
いやいいっすね、ありがとうございます。ちょっとじゃあ収録っていう意味で次に行こうと思うんだけど、パートナーポッドキャストの日だから、ちょっとそっちの話にしときたくて。そうで、さっきも夫婦関係っていう話 出てきたからちょうどそこから展開していけるかなって思うんだけど、でもまずこれが聞きたいのは、
うん、
あのシナヤンから見てうちら夫婦はどういう風に見えてるのかっていうのが
あって、あ、なるほどなるほど。
っていうのはこの前あるズーム会議にシナヤンと同じ会議にまあ出たことがあって、
あ、はいはいはい、ありましたね。
その時のシナヤンのうちらへのいじり方が完全に中学生とかが同じクラスにいるカップルをいじってるみたいな同じクラスの公認カップルをいじってるみたいな構図だったのがめっちゃ面白くってその時はあのうちらズーム会議の時はだいたい有線のイヤホンをお互い右耳左耳で
聞きながらやるんだけ
ど、うんうん、そのことがあってから同じズーム会議にいた人とかが別なズーム会議にいた時に、あ、これが噂の内札のイヤホン分けだみたいな感じで言われてシナヤンが作った変な流れが、ね、生まれていて
そうなんや、そんな影響が
そうそうそう、だから、うん、あ、え、待って待って、シナヤンなんかうちらを中学生カップルだと思ってるの
かみたいないやいや、あれはねずるいですよ。
まあそこの部分がきっかけではあるんだけど、別にそこに関わらずでもいいんですけど、
はいはい、
内札夫婦にどういうイメージ持ってるかとか、それは結構ゲストさんにも聞いてる質問で、
はいはいはいはい、
シナヤンにも聞いてみたいなって思ってたの で、
そうです、ね、
よかったら教えてください、
はいはい。まあ、お二人への印象は、まあ、一言で言うなれば、あの、好きです。
ありがとうございます。
嬉しい、ありがとうございます
嬉しい。
ただちょっと照れる、
ね、照れちゃった
いや、なんやろな、まあ、仲いいんだろうなっていうのは、まあ、もちろんありますし、まあ、ご夫婦で話されてる時点でね、まあ、多分そういう関係性なんだろうなと思うんですけど、なんか僕はなんかすごくなんかリアルやなっていう、結構空気感も出されてるのが印象的で、内札だ例えばアッキーさん語ってる時に、まあ、基本的に歌さんはうんうんって聞いてるんやけど、なんやろな、 100% それを同意ししているのかどうかがちょっと微妙なラインがあったりとか、いや基本だから、
ね、
基本だからアッキーさんめちゃめちゃ立ててんねんけど、とりあえずこの場は成立させるためにうんうんってうなずいてんやろなとか、なんかそういうなんかリアルなところも含めて好きですね、すごく
バレてる
あるね、
やばい、上の空でうんうんとか言ってる時もあるしバレてる、
うん、リアルな感じというか、うん、めちゃめちゃ好きですね、本当に。
ありがとうございます、
ありがとうございます。
ただしね、実はこの質問もしたいですって事前に伝えといたじゃないですか、
はいはい、
これただの振りなんですよ。
お
パートナーポッドキャストの日なんでは
い、はい、
俺はどっちかというと本当はシナヤンのところの夫婦の話がちょっと聞きたい。
あ、なるほどなるほどなるほど、
イエーイ
そういうことはめられた
、うん、チラ見えしてるところはあるんだけど、うん、でも結構そんなにシナヤンは夫婦関係とかその部分ってそこまで出してない印象で、俺としては垣間見えるんだけど、そんなにはっきりとそのことを取り上げてみたいなのってあんまり俺は聞いたこととか見たことがなくて。
そうですね、はいはい、
そう、そう、確かに。だからどういう夫婦関係なのかなとか、うんうん、そういうのも聞いてみたいです。
なるほどなるほど、いやパンドラの箱を開けてしまうわけですね
でも最後には希望があるんで大丈夫です
なるほどなるほど、そうですね、奥さんは、ね、僕と同い年なんですよ。
へ、
なので今年41になる年なんですけど、まあ、彼女も同じで、うん、で、出会いは20歳ぐらいの時なんですよね。
お、
そうだから20歳からの付き合って25で結婚してっていう形なので、
うちら21から付き合って25で結婚しました。
お、
出会いは一応19くらい、
あ、ちなみにそれ出会いの場所どこですか？
うちは大学の同級生です。
そうなんや、
はい、
僕はバイト先の仲間っていう感じだったんですけど、
バイト先もいいっすね。
そうそうそう、
暑いね、熱
々まあ、あるあるやと思うんですけど、そうやからめちゃめちゃ付き合いが長いのと、あ、基本めちゃめちゃ仲いいです、
うん
うん、もちろんなんだろう、まあ、性格は全然僕と一緒ではないんですけど、だからまあなんだろう、衝突とかはそこまでないですけど、まあ、たまにいろいろあったりとかはしますけど、まあ、基本総じて仲がいいですね、
奥さんと一緒に作業されてるんですよね。
そうですね、そうですね。なので収納した時はまあ夫婦で収納っていう形にしたので、普段のそのキュウリの栽培とかも奥さんに関してはもうシーズン入るとがっつり入ってもらってるっていう感じですね。
いや、夫婦で結構農業やってる人の話を聞くと、
うんうん、
一緒の作業をやると喧嘩になるから
はいはいはい、はい、
あえて別な作業に分かれるとか、
はいはい、うんうん、
そういう話もよく聞くから
はいはい、はい、
それがそうじゃないっていうのはやっぱ仲いいんだなっていうのは思いますね。
あ、そうですね。あ、でもなんかやっぱ最初の方はそういう感じはありましたね。やっぱりその性格が違うからやり方も違うし、ね、まあ、僕のこだわりをやってほしいってなった時にちょっと押し付けっぽくなってしまったりとかして、相手がちょっと嫌な気持ちになったりとか、
うん、
例えばサラリーマン時代とかやったらもう本当に共有する時間っていうのが少なくって、うん、僕めちゃめちゃ仕事大好き人間やったから、うん、もう仕事ばっかしてたんですよ、うん、別に家族をないがしろにしてたわけじゃないんですけど、はい、まあ、そういうやっぱ生活スタイルになってしまう。で、やっぱその本当に まだ子供がちっちゃい頃って奥さんはやっぱり旦那さんにいろいろ日々のことを相談したりとか話したりしたいじゃないですか。もう しょうもないことも含めて、
うん、ありますね。もう子供もめっちゃわかる。
そうそう、でも物理的にやっぱ時間がないから当然やっぱストレスもたまるし、うん、まあ、そういうね、うん、その衝突とかもあったんですけど、じゃあいざ一緒にこう農業をやるってなった時に、うん、今度はもう真逆でめちゃめちゃ時間があるわけですよ。なんか最初はそのちょっとその戸惑いみたいなのはあったんですけど、結果、うん、そのやっぱ共有する時間が長くなったことでよりそのお互いの理解も深まるし、あのより仲良くなったっていう感じですね、うん、今は。だから一緒の仕事してても全然苦じゃないですね。
いいな。
しね、今の話の流れでなんですけど、
はい、
前しなやんがツイッターかどこかで、
はい、
その女性の年齢が重ねていくに合わせて、
うん、はいはい、
こちらも対応の仕方とか、うんうん、そういうのを変えていかなきゃいけないなみたいなツイートをしていたのがすごく、うんうん、印象に残っていて、
はいはい、
なんかその辺の話ってどういう考えなのかって聞いても大丈夫ですか？
うん、あ、そうですね、僕ちょっと昨年にちょっと病気が見つかって、年明けに入院手術をちょっとしたんですけど、はい、その時に結構自分のこう健康について考えるきっかけがあって、はい、でその同時期に奥さんに関しても、うん、自分だけじゃなくて一緒にちゃんとしっかり見てもらおうよみたいな、まあ、検診とかっていう話を結構してた時があって、うん、でそういうのをいろいろお互いにやっていったら、うん、やっぱりなんだろう、まあ、年齢的なところもあると思うんですけど、こう何かしらやっぱ見つかってくるんですよね。まあ、それが大きい小さいとか関係なしに、うん、今僕知識入れてってるとこなんですけど、やっぱ男性は男性の体の変化があり、うん、で女性は女性特有のものがやっぱあって、でそれって本当に男性側ってむちゃくちゃ意識してそういう情報を入れたりだとか、夫婦っていうのはパートナー関係であればその奥さんのことを本当に日々観察しないと気づかないっていうことがめちゃめちゃあるなって思っていて、そう、実際うちもやっぱそういうのがあったんですよ。先生から指摘されて、それは年齢的なもので来るものやったり、でそれによって、あ、確かにそう言われてみれば、なんか最近奥さん、あ、こんなこと言ってるなとかっていうのが気づいてくるんですよ。でそれは例えば台風が近づいてくるから気圧の変化でこうなってるんだなとか、なんか異常気象がでめちゃめちゃ暑いから汗めっちゃかいてんだなみたいな、まあ、それ簡単なことではなくて、もっと根本的に何かしらの原因が他にあるみたいなことが、あ、結構あるんだなっていうのを今すごく思っていて、で、まあ、やっぱ夫婦ってまあ二人三脚じゃないですか。でどっちかが例えば急にね、そのいつもの日常生活が送れなくなるみたいな可能性って全然ゼロではなくて、でそのリスクってやっぱ年齢を重ねるごとにやっぱ増えていくと思うんですよね、
うん、
でもやっぱ年齢は重ねれば、それはそれで若い頃になかったやっぱこう幸せな日々っていうのはあると思っているので、まあ、そういうふうに僕はこう2人で歩んでいきたいなと思ってるんですけど、でもそれってやっぱその体の健康あってこそじゃないですか、
うん
うん、だからその、まあ、これは当然奥さん側から旦那さんにっていう側面もあるかもしれないんですけど、やっぱその旦那さん側からやっぱその奥さん、まあ、女性に向けてそのあたりのやっぱケアっていうのを、能動的に誰かに言われるとかではなくて、ことが起こってから対応するんじゃなくて、今何事もなく過ごせてるうちからやっぱ気をつけて観察したりだとか、そういう体のことについてお互いこうコミュニケーションでこう意見交換したりとかっていうのがやっぱ必要になってくるなと。で僕はまあそんな時期に入ってきたなみたいな思っていて、そういうツイートをしたっていう感じですね。
この話 をしてる俺の狙いの一つとしては、俺の大きな一つのミッションに歌を健康診断に行かせるっていうのが、
歌さん行ってないですか？
そうなんです、
行ってないっすね。
あの妊娠してで授乳してっていうのがうち4姉妹結構続いて4姉妹で行ってるので、もう妊娠授乳妊娠授乳っていうので、
はいはいはい、
健康診断を後回しに歌がしていて、
なりますよね。
でも今、僕がおんぶしているようが、もう授乳も終わったので、はいはい、今年はそろそろ健康診断にまた行ってほしいなって思ってるんですけど、その話がもう進まないんで、もう勝手に予約取ってこの日だからって突きつけてやろうかぐらいの感じになってんだけど、その前にちょっともしかしたらこのツイートをしてるシナヤンの話を聞いたら歌の考え方も変わるかもしれないって思って聞いてみたかったっていうのも正直あります。あ、そうですね。
これはあの矢印を自分に向けるんじゃなくて自分の大切な人に向けてほしいんですよね、で健康診断行きたくないとか健康診断に行って何か見つかったらどうしようとか、もうめっちゃ共感するんですよ。だから基本行きたくないって気持ちも 100% 同意するんですよ、なんですけどそれって矢印が自分だけに向いてるんですよね。この体のメンテナンスをするとか今自分がどういう状況にあるのかとか、まあ、いわゆる健康診断に行くっていうことだけで話すと、それってなんかその何のために行くんかなって考えるとやっぱね自分の大切な人のために行くんですよ。自分の体を見に行くんだけどそれは大切な人のためだよっていうことで考えてほしいですね。だから歌さんは家族のことを考えるのであれば、やっぱその自分の体をしっかり見てもらうっていうことは僕はですよ一番大事だと思っていて、だからその家族ってみんながみんなをこうなんていうかな補完し合ってるような運命共同体なので、それをやっぱ守るために自分もしっかりそういうふうに健康診断行ってっていう、でさっきのこれもねしなやかさんなんですけど、じゃあなんか見つかりましたとなった時に、うわやばどうしようって捉えるのか、わ、今のタイミングで見つかってよかったと、じゃあ今できる最善のやつをやろう、また未来が開けるよって考えるのか、やっぱこの、だと思うんですよ。
なるほど、
だから結果は変えられないから、やっぱその捉え方を変えるっていうのはまさにしなやかさ でその体の部分を見たくないっていう気持ちはめちゃめちゃわかるんですけど、でも実はそれって一番大事なことだよねっていうふうに思うので、宇田さんは僕と約束してもらっていいですか、健康診断に行くとこのポッドキャストで宣言してもらっていいですか。
わかりました、健康診断行きます。
よっしゃやった
でも歌だけに限らずね、多分チャットモさんでもどうしてもそういう健康診断とか後回しにされてる方は多分いらっしゃって、
いやめちゃめちゃいると思いますよ、
そうだからそういう人にも今日のこのシナヤンとの話を聞いてちょっと立ち止まってそれでいいのかなって考えてみるきっかけの一つになれたらいいなっていうのは思いますね、
ぜひ、
はい、チャットモの皆さんも健康診断のこと考えてみてください、
一緒に行きましょう私と一緒に行きましょう、
そうそう、みんなで行けばいいんですよ、内ぐだのイベントにすればいいですよね。チャットモさんと健康診断に行こうっていう企画を立ち上げて行けばいいですよ、みんなで行けば怖くないですよ
ね、本当にそんな感じ
合わせて行けばいい、
めっちゃいいと思いますよ、はい、
ですね、じゃちょっと次の話題に行きますね、はい、シナヤンが作ってるキュウリの話を少し聞いてみたくて、これは主に歌がちょっと聞きたいことがあるっていうことなので、
はい、
明日に続く。
うちぐ